おはようございます。竹野です、相変わらずですね、歯の治療後まだね、顎というかほっぺたが腫れているので、顎がね開きづらくってですね、食事をするときにね、こう口が満足に開かないというか、まだね完全に口が開かないって感じですね。まあなのでね、ちょっとぼちぼちご飯をね、左側はかろうじて食べることができるので、まあそっちでね、食べてるっていう感じなんですけれどもまあほんとね、ほっとくと歯はねひどいことになるなとね。なんか寝てる間にね全部インプラントに変えといてほしいぐらいね、歯って結構メンテナンスが大変だと思うんですけど、まあインプラントにしてもね、歯茎のメンテっていうか、そっちはね結局必要になるから、まあそんなに楽になるかどうかわかんないですけど、まあインプラントもねあれ時間かかるんですよね。なんかね根っこっていうか土台を作るのだけでね結構時間かかって、なんか全体考えると半年ぐらいかかるんちゃうかったかな。だからね、抜いて刺して終わりみたいな感じじゃないんですよね。なのでまあね、神経通った歯があるのがまあ一番いいらしいので、まあそこは仕方がないかなということでね、まあこれからもちょっと歯は大事にねしていかないといけないかなっていう感じなんですけども、まあなんかこうね、食事が満足にできないだけでこう人生のね楽しみの大部分を失われた感じがしてはい、まあそこはねおいおい治ると思いますが、でまあ今日もねちょっと学童の道すがらっていう感じなんですけども、今日はね、ちょっとねマイナーな作品なんですけども、ハイバネ連盟っていうねアニメ作品の話をしたいと思うんですけども、ハイバネ連盟ってねテレビでも確かやってたはずなんですけれども、アニメとしてはね深夜アニメで、そうそう、ウォンジュエさんよくご存知で、そう、阿部先生、あの阿部義俊さんっていうね、まあ本職はイラストレーターなのかな、漫画家っていう感じじゃないんですけど、まあ阿部義俊さんっていう人がいらっしゃってですね、まあその人の作品私結構好きで、以前もちょっと話したかな、 CR エクスペリメンツレインとか、あとニアアンダーセブンとか、でこの人の作品で一番好きなのが、サイレンかと思ったらなんかトラックがバックする音でなんか異常発生ってイオンでね騒いでますね。はい、まあそれを横目に、そう、まあ一番好きな作品がねこのハイバネ連盟っていうね、作品で、でどんな話かっていうと、まあ現世でね、命を失った、少年少女がですね、まあ大人もいいのかな、天国に行く前に一旦その地を経由するグリの村忘れた、なんかそんなね場所を経由して、まあ天国に行くか、まあもしくは違うところに行くのかっていう、まあなんかちょっとモラトリアム的な期間をね、どう過ごすのかみたいな話ですね。で、これ世界観はね、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドだったかな、そんな小説があるんですけれども、村上春樹の小説ですね。その小説の世界観が、だいぶ意識されて作られている作品みたいなんですよね。でまあ世界の終わりとハードボイルドワンダーランドね、私もこのハイバネ連盟見てから、上下巻ね買って読んだんですけれども、まあ私ちょっとねなんか世界観に入り込むことができなかったというか、あんまりなんかね面白いなと思うことがなくてですね、結局まあこれも途中でやめてどうなんっていう感じなんですけれども、上下巻のね、上巻を読んでやめちゃったっていう経緯がありましたね。はい、今ちょっと学童に着いたんでとりあえず荷物を、送り込みますが、そう、まあ、村上春樹の小説の、まあ、世界観がね、ベースになっている作品ということで、 で、まあ結局そっちの小説の方はね、私も、読まなかったんですけども、で、まあ灰羽連盟っていう、まあ、その作品の話に戻るんですが、そうですね、まあ天国に行くまでのモラトリアム期間をどう過ごすかみたいな話で、確か全13話かな。で、そうですね。で、まあこれね、あの話を読んでるとというか見てるとだんだん分かってくるんですけれども、まあどうやらこの場所にね、たどり着いた子たちは、まあ普通に命を落としたわけではないと。うん。で、名前がね、これ後から知るとちょっと怖いんですけど、主人公の名前がラッカですね。で、もう一人、まあ主人公と仲のいいキャラクターでレキ。あとはネムと光とクーと、もう一人何やったかな、もう一人がね、魚的な名前だったと思うんですけれども、まあそれぞれね、みんなそういう名前がついてるんですけれども、まあこれ作品の中ではね、はっきりは言われないんですけれども、全員ね、これ自殺した子たちの集まった場所なんですよね。で、自殺した死因が多分名前になってて、で、ラッカは、まあ多分飛び降り。うん。で、レキは、歴史のレキなんで、まあ電車飛び込むかな。で、ネムは多分、睡眠薬とかね。まあそれぞれ、裏設定みたいなものがあって、まあ絵柄はね、すごい可愛らしい感じで、まあ阿部義俊先生っていうのはそういう絵を描く人。で、まあイラストとかもね、結構、そういう感じの絵なんですけども、設定的にはね、結構暗い設定の作品なんですけども、まあこれ、いつかな、私が多分大学生ぐらいにやってたアニメで、結構ドハマりしてですね、DVD も全巻揃えたっていうのがね、ありまして、まあ今でもね、配信どっかでやってるはず。まあ D アニメストアとかには絶対あるはずで、他のところでもあるんじゃないのかな。うん。まあ13話なんでね、そんなに時間かからず見れるので、まあね、非常に面白い作品なんですけれども、まあ古い作品なんでね、ネタバレじみた話をしてしまってもあれなんですけれども、まあその自殺してね、その場所に来てしまった子たちが、まあ天国に行くためにはね、まあある種善行を積まないといけないというか、まあちょっとキリスト教っぽいですけど、自殺がね、やっぱ最大の罪なので、彼女たちは、まあ罪付きっていうね、そう、羽が生えてるんですよね、天使っていうか。うん。まあ羽が生えてて、まあ罪付きっていうこの子たちは、その羽がね、黒い、こう、汚れてる感じでね、羽が汚くなっちゃってて、その罪付きの罪をね、落とさないと、まあ、次の世界というか次の天国にね、行けないんですよね。で、まあ、罪付きじゃない、ちゃんとその、まあ、そこでの、行いを全うしたものは、ある日突然、光に呼ばれて出ていく、その世界を出ていくみたいな感じですね。確かね、壁に囲われてるんだったかな。うん、進撃の巨人みたいな感じでね、ウォールマリア的な。壁にぐるっと、ま、囲われてて、そのね、壁の向こう側が、まあ、多分天国で、そのウォールマリアにね、囲まれてる中が、グリの森とかそういう場所だったと思うんですけれども、うん、なので、まあ、天国に行くまでの行いで、まあ、それでね、罪付きになってしまってるので、その罪を拭えないものは、まあ、一生そこにいるのかな。なんか確かね、そういう作品でしたね。うん。まあ、世界観としてはね、まあ、ファンタジーとは言わないですけれども、まあ、現実世界の話とはちょっと違うんですけども、まあ、世界観とかね、まあ、あと音楽もね、結構いい音楽で、まあ、私結構好きだったんですけど、うん。で、まあ、作品のね、そういう裏設定というか、まあ、実はちょっと、ホラー的なね、要素も入ってて、まあそのバランスがね、いい感じで灰羽連盟という作品が、できてるのかなっていう感じですね。うん。まあシリアルエクスペリメンツレインの話とかはね、以前した気もするんで、でもあんま詳しくは話してないかな。 あっちはね、もっと、なんていうのかな、先鋭的なというかね、あっちはちょっとサイコホラーみたいな感じなんですよね。うん。まあそういう意味だと、灰花連盟の方がね、まだとっつきやすい作品ということで、今日はね、ちょっと話をしてみました。はい。まあなかなかね、もう、テレビでアニメをね、見ることもないし、まあ配信でね、見るぐらいだとは思うんですけれども、まあもしね、時間がある方がいらっしゃったらね、灰花連盟ね、おすすめなので、一度見てくださいというところでした。はい。なんか、車がすーげー多いな。今これね、メインの道路を走ってんですけど、まあ通勤なのか、車がね、なんかいつもよりも多い感じで。あ、ウォンジェさんね、リュウシカリュウシカを一巻だけ持ってましたってことで。リュウシカリュウシカはね、ほのぼのとした漫画ですよね。ジャンルで言えば、まあ、四つ葉とみたいな感じ。うん。なんか四つ葉ととね、かなり似たような感じの作品ですよ。確か読んだかどうか忘れたんですけど、リュウシカリュウシカね。うん。最近ね、阿部義俊先生はなんか書いてんのかな。私が最後までね、見てたのは、まあ、灰羽連盟のぐらいまでかな。その後、確かテクノライトとかね、そんな作品もやってたとは思うんですけども、うん、まあ、大学を卒業して、社会人になってからはね、うん、まあ、そこまで、作品を追うとかっていうこともしなくなって、まあ、やっぱりね、この辺の思い出はね、高校生とか大学生ぐらいまでかな。あ、そう、ウォンジェさんね、ぜひ見てみてください。まあ、最初ら辺はね、平和そうな感じで、まあ、かったるいって言ったらあれだけど、そんなに、のほほんとすご、話が進むんですけど、途中からね、その世界の謎みたいなものに、だんだんね、迫っていくっていう感じなので、まあ、おすすめですね。はい。ね、まあ、村上春樹の小説もね、どっかでリベンジしようかなとか思いながら、村上春樹の小説って、なんか全部あんな感じなんですかね。めちゃめちゃ人気あるから、他の作品とか読んだことないんですよね、全然。もう活字ほんまに読まへんので。だけど、あんなに人気のある作者の作品やから面白いんやろうなと思って、まあ、世界の終わりとハードボールドワンダーランド、買って読み始めてたんですけど、いかんせん世界観にな、入れないっていう感じでしたね。小説はね、ほんまに、最後に読んだなんだっけなぐらいね、読まないんですけど、まあもうちょっとね、人生を豊かにするためには活字もね、読んでいかんといかんなと思う今日この頃ではあるんですが、本はね、なかなか進まないというところですね。はい。じゃあ、そろそろね、帰路につこうと思うので、まあ本日はね、以上で終了させていただきたいと思います。村上春樹、あ、一つも読んでない、ウォンジェイさんね。そっか、そういう人もいますよね。まあ僕も一つも読んでないに等しいですけどね。0.5 を読んだぐらいなんで。はい。じゃあ本日は以上になります。ありがとうございました。